生方の皆さん、ありがとうございました。どうぞ新約聖書ペテロ第一の手紙の3章をお開きください。もう一度皆さんに お尋ねするのは、あなたが救われたその目的は一体何だったかです。何のために神様があなたを救ってくださったのか、目的覚えてらっしゃいます？それはこの素晴らしい神様のその救いの御業を私たちが伝えていくためです。神様がどんなに偉大なお方であり、どんな素晴らしい救いの御業を私たちのために成し遂げてくださったのかを伝えていくことです。ペテロはこの2章の11節のところから今日学ぶところまで、この世においてクリスチャンがどんなふうに生きていくのかということを教えます。それは言葉以上に私たちの行いが大きな影響力を持っているからです。もうすでに学んできたように2章の11節から17節では、私たちがこの国にあって、この国に対してどんな責任を負っているのかということを見てきました。確かに問題のある国であったとしても、我々はこの国民としてこの国のリーダーを尊敬し従っていくことが必要であると。2章の18節から25節を見てみますと、そこには私たちの人に対するその責任が記されていました。我々の上に立つ者たちに対してどのような態度を取るべきなのか、同じように彼らを尊敬し彼らに従っていくことであると。そして3章の1節から7節を見たときに、そこに夫婦の関係が記されていました。妻よ、夫に従いなさいと教えています。こうして見たときに、ペテロは私たちがどのようにこの世にあってクリスチャンとして生きていくのか、そのことを具体的に教えてくれました。家庭においても、職場においても、学校においても、友人の間においても、この社会の中どのような環境においてもいいです。あなたや私が御言葉に正しく従って生きていくならば、間違いなくあなたは世に大きな証をもたらすものになります。いいです。非常に簡単なことです。神様があなたや私に望んでいらっしゃることっていうのは、御言葉に正しく従って従順に生きていくことです。そうするときに神様があなたや私を通して神様の栄光を表してくださる、神様の証をなしてくださるわけです。だからペテロも私たちにどのように生きるかということを具体的に教えようとしているんです。今日私たちはこの3章の8節から12節のところを見るわけですが、ここでまた再びペテロはこの世において私たちクリスチャンがどんなふうに生きていくのかということを繰り返してきます。非常に今までのことでよく共通しています。どうもここを見たときに、これまでの結論を彼が述べているようにも見えます。ですからこの8節のところから12節まで、一緒にその私たちクリスチャンとしてこの地上においてどんなふうに生きていくのか、どんなふうに生きることによって神様の栄光を表していくのか、神様の素晴らしい救いの御業を述べ伝えていくのか、そのことを見ていきます。特にこの8節と9節を見ていただきますとね、6つのクリスチャンの特徴が記されています。まずそのことを我々はしっかりと見たいと思うわけです。まず8節をご覧ください。最後に申します、あなた方は皆心を一つにしと、一つ目のことがここに記されていました。私たちイエス・キリストを信じる者たちはこの地上にあって、この世にあって心を一つにすることが大切であるということを教えています。つまりペテロはここでクリスチャン同士が争わないで一致を持つようにということを言わんとしているんです。教会が一致を保ち続けることの大切さを教えようとするんです。いいです。皆さん、我々が努力をして一致を持とうとするんじゃなくて、一致は神様から与えられたんです。それを乱さないように、壊さないようにすることが私たちの責任なんです。いいです。キリストの体に属するものとクリスチャンはされたんです。ですから私たちはその一致を乱さないようにしていくことが一人一人に課せられた大きな責任なわけです。 ひょっとしたら私たちはその一致を乱すような働きをなしてしまう可能性もあるわけです。ですから我々一人一人自らの言動というものに注意しなきゃいけないわけですが、教会が一致することの大切さに関して、バークレーという神学者はこんなことを言うんです。新約聖書全体を通して、キリスト者への一致への願いが響き渡っている。それは願い以上のものである。キリスト者はその個人的関係にあって、同胞と和合して生きるのでなければ、キリスト者として生きているとは言えない。教会はその中に紛争があれば、キリストの教会とは言えないという告知なのであると。まあ、こんなふうに彼は述べたわけです。まあ、言っていることは明らかです。我々イエス・キリストを信じる者同士が争っていたり、教会がバラバラになっている様子では、神様の栄光を表すことはできないということです。なぜ神様が一致させてくださっているのに、その一致を乱してしまうのか。その原因は罪にあります。パウロがこんなことを言います。あなた方はまだ肉に属しているからです。あなた方の間に妬みや争いがあることからすれば、あなた方は肉に属しているではありませんか。そしてただの人のように歩んでいるのではありませんかって、これコリント第一の手紙の3章の3節のところに出てくる御言葉です。コリント第一の3の3のところです。クリスチャンも気をつけておかないと、罪の中を歩み続けていくならば、間違った影響を与えてしまうっていうんです。どんな罪が我々考えられるのか。もうこれは全てに共通していることですけれども、間違いなく挙げることができるのは、自分中心、自己中心な罪です。もう自分は正しい。自分は霊的である。自分は主に喜ばれていると。こういう思いが私たちの心をこう締めていきますと、非常にいろんな問題が出てきます。ヤコブはこんなことを言うんです。何が原因であなた方の間に戦い争いがあるのでしょう。あなた方の体の中で戦う欲望が原因ではありませんかって。ヤコブの4章の1節のところでこう言うんですけども、ヤコブが言ってることっていうのはこういうことで皆さんね。争いがある原因っていうのは、自分のことしか考えないし、自分の思いのままに歩んでいこうとする、その生き方に問題があるんだって言うんです。本質的に人間ってみんなそうだったじゃないですか。救われる前の私たちってのは自分さえ良ければいい。すべてのことに自分が中心でした。そして悲しいことに我々イエス様を信じた後も、そういう生き方をしていこうとする、そういう誘惑の中を我々生きてるんです。こんなこと いちいち皆さんに説明する必要ないでしょう。だってそのことは日々皆さんが葛藤していることだからです。自分のその考えを通していこうとするもの。もちろん神様の御言葉に従っているならいいんです。しかし私たちの問題は何かっていうと、自分の考えを人に強要してしまったりすること。そういう時は人の話を聞こうとしません、我々。また問題なのは自分をなかなか変えようとしない。というのは自分のやってることは正しいと信じているわけです。だから御言葉が何を教えても自分は変わろうとしない。またもう一歩進めば自分は変わる必要があるとは思わない。だって自分は神様に喜ばれているから。我々クリスチャンも気をつけていないと、このような自分は正しいんだと、そういう思いが私たちを支配するときに、残念な影響を及ぼしてしまう可能性があるわけです。パウロはフィリピ人の手紙の中でこんなふうに言います。何事でも自己中心や虚栄からすることなく、へりくだって互いに人を自分よりも優れたものと思いなさいって、フィリピの2章の3節のところです。だって自分が中心であれば、自分が正しいと思っている人は、なかなか人に仕えようとしないから、そこに出てくる問題というのはプライドです。ね、 ですからこの自分中心の生き方、こういう生き方を我々が容認するならば、間違いなく私たちは傲慢になってきます。だんだんうぬぼれてきます。プライドが出てきます。そうすると、いろんな問題を生じるようになってきます。ロイド・ジョーンズという博士はこんなことを言うんです。分裂が起こるのは、私たち自身の間違ったうぬぼれが原因である。あるものは生まれを誇り、また自分の家族を自慢し、あるいは富を誇り、その民族性や社会的地位や優れた詳細を自慢する。またあるものは頭の良さや場合によっては教理をよく知って理解していることを誇っている。このような自慢こそが分裂を起こし、ひいては自分の教えていることを否定することになるって。もちろん全般に彼が言っているように、自分の周りのもの、自分の持ち物、自分の境遇、そういったものを自慢する。それは正しいことでないとわかるんですが、後半の方を皆さんお聞きになったようにね、私はこれだけのことを知ってるから、ある人はこれだけの信仰生活を歩んできたから、そういうことがもしあなたにプライドをもたらしているならば、そういうことを誇り始めているならば、問題をもたらすことがあるということを御言葉は警告するんです。だってね、皆さん、信仰が成長していけば、あなたは自分を誇ることをやめるからです。生まれながらに私たちは自分を誇るものなんです。ところが神様によって救われたことが分かり、これからもそのことを続けてペテロ教えてくれるんですけれども、結論を先に言うとしたら、ね、救われたことを私たちは本当に理解した。神様によって救っていただいたっていうことが分かれば、だんだんそれから信仰の歩みを通して何を神様があなたに教えてくれるかっていうと、あなたが本当にどんな姿なのか、どんな人間なのかということを神様はあなたに示し続けてくださるんです。ですから信仰が成長すればするほど、今まで誇れたも、また誇ってきたものが実は誇れないということが分かってくる。だってあのパウロ見てください。私には十字架以外に誇りとするものがあってはならないって。私が誇りとするものはもう私の生まれた環境でもないし、私の受けた教育でもないし、私が教理的にどれだけのことを知ってるかじゃなくて、私の誇りとするのはイエス様の十字架しかないって。だって彼は気づいたんですよ。自分は神様の祝福をいただく資格なんか全くないってことに。そうするとなんでこんな私が救われたのかって。これは神の恵みでしかない。だからそれを誇ったんです。自分なんて一切ないんです。それが信仰の成熟した者たちの姿です。で、皆さん、私たちがこの群れの中にあって、大切なことっていうのは、さっきも繰り返しましたように、これからペテロがもう少し具体的に教えてくれるんですけれども、まず覚えてください。私は神様が与えてくださった一というものを乱す者にはなりたくないとすること。そのことをしっかりと我々覚えなきゃいけないんです。必ず良い種がまかれるときには毒麦がまかれるんです。毒の種がまかれるんです。イエス様がそうおっしゃったように。なんでそんなことを悪魔がするのかって。悪魔は一致を好まないからです。ね、そんな働きのために我々用いられるならば、なんと悲しい人生かです。ですからまず我々は神様がくださった一致を乱さないものに私はなりたいとして歩むことです。二つ目に彼が私たちに教えてくれること、ペテロ第一の手紙の三章に同情し合いと出てきます。クリスチャンの特徴の二つ目というのは同情し合うこと、つまり同じ心を持つということなんです。つまり兄弟姉妹がそれが喜びでも悲しみでも持っているときに自分も同じものを分かち合おうとすること。パウロがローマ人の手紙の12章でこう言ってるでしょ。喜ぶ者と一緒に喜び、泣く者と一緒に何てあります？泣きなさいって言ったんです。ね。そういうふうに私たちは変えられていくんです。それがクリスチャンなんです。喜んでるのを見てそれを妬むんじゃない。悲しんでるのを見てそれをざまあ見ろと言うんじゃないんです。そのような感情というものを分かち合うことです。 三つ目に彼はこう言います。兄弟愛を示すこと。兄弟愛を示すと。八節のところに出てまいります。クリスチャンがお互いに愛し合っていくならば、これはものすごく大きな証を世になすことになります。ヨハネの福音書の13章をご一緒に開いてください。ヨハネの福音書の13章。190ページのところです。ヨハネの福音書13章の34節のところにこうあります。あなた方に新しい戒めを与えましょう。あなた方は互いに愛し合いなさい。私があなた方を愛したように、そのようにあなた方も互いに愛し合いなさい。ここに記されていること、よく見てくださると、新しい戒めであるというんです。神様があなたや私、イエスを信じる者たちに命じておられることは何かっていうと、互いに愛し合っていくことである。どんな愛か。神様があなたを愛してくれた愛でもって愛し合いなさいって書いてあるんです。そう書いてますよね。これが神様の命令です。なぜか、35節見てください。もしあなた方の互いの間に愛があるなら、それによってあなた方が私の弟子であることを全ての人が認めるのですって。ね。そのような愛があるなら、間違いなくそれが世の人々に対して大きな証となっていくっていうんです。ですからもう見てきたように、教会に人々がやってきたときに、教会がどんな状態になるかっていうのは彼らは見れます。クリスチャンが本当にお互いを愛し合っているならば、素晴らしい証を世に与えることになるんだと言っています。同じヨハネはヨハネの手紙第一の中でこんなふうに言うんです。神を愛すると言いながら兄弟を憎んでいるなら、その人は偽り者です。目に見える兄弟を愛していないものに、目に見えない神を愛することはできません。ご存知でしょ？ヨハネ第一の手紙の4章の20節のところに、ね。つまり神を愛することと兄弟を愛することは同じことなんです。神を愛していると言いながら兄弟を愛していなければあんた嘘つきだって言うんです、ね。非常に真剣に我々考えなきゃいけないことです。ここでも彼が私たちに教えてくれていることっていうのはね、誰かが私に兄弟愛を示してくれることをまずんじゃない。私が人々に兄弟愛を示していくんです。それがクリスチャンの特徴なんです。今見てきたように、心を一つにしていくために、一致するために努力するのは誰なのか、自分なんです。同情するのは誰なのか、自分がそのようにしていこうとするんです。兄弟愛を示していくのは誰なのか、自分がそのようにしていこうとするんです。だってそれがクリスチャンだからです。そのように神様があなたのうちに働くんです。あなたがこの救いに預かっているならば。四つ目、憐れみ深くとあります。言い方を変えると、心の優しい人であれって言うんです。パウロはエペソ人の手紙の4章で、お互いに親切にし、心の優しい人となり、神がキリストにおいてあなた方を許してくださったように、互いに許し合いなさいって。ここで言われているこの心の優しい人っていうのは同じ言葉なんです、これ。憐れみ深い人、つまり心の優しい人なんです。その最高の模範は間違いなくイエス様です。私たちを憐れんでくださり、それを実際に行動によって表されました。私たちもイエス様に倣って、兄弟姉妹たちに対して心優しいものになれって。覚えてます皆さん。イエス様がペテロからこんな質問を受けました。もし兄弟が罪を犯したら何度まで許すべきでしょうか。7度ですかっていう時に、イエス様が彼にお答えになったのは、7度を70倍するまでっておっしゃいましたでしょ。イエス様がおっしゃったことはずっと許しなさいっていうことを言いたかったわけですね。そこでこんな話をイエス様がその後なさるんです。ある一人のしもべが1万タラントの借りがあったって。主人は彼のことをかわいそうに思ってその1万タラントの借金を帳消しにしてあるわけです。1万タラント。単純に計算して日当が1万円としたら6000億円です。6000億円もの借金を帳消しにしてくれた。この許された人物が今度は自分から借金している一人の人物に出会うわけです。 借金の金額は100でなり、今の計算で言うなら100万円です。彼は彼を許そうとはしなかった。そのようなことがあってはならないというんです。神様が私やあなたを許してくださった。そのことをしっかり覚えて、私たちも人を許す人、人に対して心の優しいものになることをペテロがここで教えるわけです。許してくれないから許さないではなくて、私が許していこう。神様どうぞ私をもっともっと心を優しいものに変えていってくださいと。私は神の前に助けを求めることが必要です。そしてこれはクリスチャンだけに対しての話ではなくて、まだイエス様を信じになっておられない皆さんに対しても、そのような心の態度を持って接することが必要です。だってイエス様がそうされたから。イエス様はどんなにイエス・キリストに逆らう人々であっても、心優しい人であったゆえに何をなさったのか。彼らに救いの御手を差し伸べ続けたんです。それが彼らに一番必要だからです。彼らのことを心から思っているゆえに、彼らに一番必要な救いを彼らに与え続けようとしてくださった。私たちもイエス様を知らない人々に対して、ギブアップすることなく、やめてしまうことなく、忍耐を持って、愛を持って、この一番大切なメッセージを語り続けていくことです。5番目は何か。謙遜でありなさいと8節に記されています。謙遜であると。これはうぬぼれとか傲慢とか思い上がりとは正反対のことを言うわけです。で、ここで言われているこの謙遜であるというこの謙遜というのは、ちょうどイエス様があの三条の説教の中で、心の貧しい者は幸いであるとおっしゃいましたでしょ。あの心の貧しい人が実はこの謙遜の人なんです。幸いな人ってどんな人なのか。心が貧しいものであると。これは心が貧弱な人であるようにという教えではないことはもう皆さんご存知です。何を言ってるのか。本当の自分の姿を知ってる人であれって言うんです。自分の本当の醜さを知りなさいということです。そしたら私たちは自分を誇れないからって、さっきお話したように。自分がどれほど罪深いものなのか、どれほど汚れてるのか、どれほど失敗に失敗を繰り返すものなのか、救われる価値なんか全くないものであるということを私たちは自分をよく知ることによって、人から言われなくてもそのことに気づいていきます。分かってると思ってても、もっともっとひどい人間であるということにもっと気づかされていく。心の貧しいもの、本当の自分の姿を知ってるもの、神様はそうして私たちに私たちの姿を教えていってくれるんです。人の高ぶりはその人を低くし、心の低い人は誉れをつかむなんて箴言の中にあります。人の高ぶりはその人を低くするんだって。心の低いものは誉れをつかむんです。箴言の29-23のところです。29-23のところに。クリスチャンの特徴がいくつか出てきました。6つ目は9節のところに出てきます。こうあります。悪をもって悪に報いず、侮辱をもって侮辱に報いず、かえって祝福を与えなさいって。クリスチャンの6つ目の特徴っていうのは、常に祝福を与えるものであるっていうんです。祝福を与えるもの。相手が無信者であっても信者であっても関係ありません。神様によって救いに預かったならば、私たちは人々に祝福を与えるものとなっていくことです。また神様がそのようなものに変えてくださった。この9節の初めのところに、悪をもって悪に報いずとあります。人のあなたになす悪、それが悪口であったとしても、悪の行為であったとしても、そういうことに対してあなたは言葉でもっても行いをもっても仕返しをしてはならないということが教えられているんです。仕返しをするなって。パウロがこう言います。誰に対してでも悪に悪を報いることをせず、すべての人が良いと思うことを図りなさいって。ね。 主がこういうふうにおっしゃるんだと彼は言いました。誰に対してでも悪に悪を報いることをせず、すべての人が良いと思うことを図りなさい。愛する人たち、自分で復讐してはいけません。神の怒りに任せなさいって。それはこう書いてあるからです。復讐は私のすることである、私が報いをすると主は言われるって。ローマ人の手紙の12章の17節や19節のところにそのことが記されました。パウロがそう言ったのは、実はそれがイエス様の教えだったからです。イエス様はマタイの5章のところでそのことを教えてくださった。そしてパウロはそのことを再びここで教えたんです。主がそのように教えてくださったって。悪をもって悪に報いてはならないんだって。イエス様はそういうふうに教えられたし、イエス様はそんなふうに生きていかれました。ペテロ第一の手紙、今開けてくださってますけれども、この今開けてくださっているページの2章の23節ご覧くださいます。そこに、罵られても罵り返さず、苦しめられても脅すことをせず、正しく裁かれる方にお任せになりましたって2章の23節のところに出てきます。これがイエス様の生き方だったんです。イエス様はそのことを教えただけじゃない、そのように生きたんです。人々がどのようにイエスを罵ろうと罵り返すことをしなかった、どのような苦しみを与えたとしても彼らを脅すことをしなかった、全部神様に任せて、そしてイエス様がなさったことは、父なる神様の御心をいつも行い続けたんです。言い方を変えたら、神の前に喜ばれることを常に選択していったんです。それがイエス様の生き様でした。彼の教えがそうであり、彼の生き様がそうだったんです。ですからペテロはここで、イエス様がそのように生きられたし、イエス様がそのように教えておられるゆえに、悪をもって悪に報いてはならないんだということを言われたんです。次に、侮辱をもって侮辱に報いてはならないということを言います。どんなに人があなたのことをバカにしようと、屈辱を受けようとも、その仕返しをしないということなんです。三つ目に彼が教えることは、悪やその侮辱に対して報いるんではなくて、かえって彼らに祝福を与えなさいということを教えます。この祝福を与えるという言葉は、良いことを言うということです。その人たちに対して良いことを言うということです。ですから今見てきたように、悪口を言い返したり、特に私たちがよくしてしまいがちなことっていうのは、陰口を言うことです。本人の前でよう言わないから、陰でそういうことを言うって、ね、我々しっかりと心に留めておかなきゃいけないことっていうのは、それは罪です。だって御言葉が私たちに教えてくれていることは、たとえどんな悪を人々があなたに対して、私に対してしようと、私たちのその人たちに対する正しい態度というのは何か、彼らに対して悪口を言い返したり、悪いことを彼らに対して言うことでは決してないというんです。そうではなくて、彼らに対して祝福があるように求め続けていきなさい。神様が彼らの上に祝福を与えてくださるように求め続けていきなさいということを、ペテロはここで教えるんです。かえって祝福を与えなさいって。つまりね、皆さん、ひょっとしたらあなたに対してきついことを言う人がいるかもしれない、聞きたくないことを言われる人がいるかもしれない、嫌なことをするかもしれない、でもそのようなことに対して仕返しするんじゃなくて、神様どうぞ彼らの上に祝福を与えてくださいと、彼らのために取りなしの祈りを捧げ、そして彼らに対して悪ではなくて善を行い、彼らのことを褒めていきなさいって言うんです。非常に難しいことを言ってるなとお感じになりますでしょ。確かに難しいことをおっしゃってるんです。やられたらやり返すっていうことは簡単です。喧嘩をすることは簡単だし、仕返しすることは非常に簡単なことです。でも神様がおっしゃってるのは何かっていうと、そうじゃなくて、 平和を求めていきなさいって言うんです。だってね、皆さん、喧嘩してるときって自分の心の中に間違いなく平安ないでしょ。間違いなく喜びないでしょ。非常に惨めな思いが私たちの心を支配してきます。いいです。なぜかっていうとね、それ間違ってるからです。だって神様、あの人があんなこと言ったんですよって、それは確かに事実でも、あの人がこんな行為を私にしたんですよ、こんなふうに私は傷ついたんですよ、確かにそれは事実なんです。でも神様があなたに求めているのは、あなたがイエス・キリストによって救われたんだったら、彼らに対して仕返しをしようとするんじゃなくて、彼らに対して神の祝福があるように祈りなさいって。ね、でそれをなすときに、何を神様なさるのかって。いいですよ。あなたのことを豊かに祝してくださる。少なくともあなたの心の中に神様のくださる、神様しか与えることのできない喜びや平安を与えてくださるんです。なんでそんなことを言い切れるのか。見てください、この9節の後半。あなた方は祝福を受け継ぐために召されたのだからですって、その理由を説明するんです。ペテロが言うのは、イエス様を信じなっておられる皆さん。あなたは何のために救われたのか。その目的の一つは、神様の祝福を人々に分け与えていくためですよ。あなたは神様から素晴らしい祝福をいただいた。祝福に預かるものとされた。だからあなたはその祝福を人々に分け与えていくことなんだ。さっきもお話したように、イエス様の生き方ってそうだったんです。人に対して悪を一切行わなかったイエス様。思い出してみてください。かえって彼らにとって善を行われた、良いことを行われた。イエス様は彼らの必要をご存知であったゆえに、彼らのためにいつも善を行われた。確かに御言葉の中を見たときに、イエス様が厳しくパリサイ人や律法学者たちを叱ってらっしゃるところがあります。あれは愛の行為です。だってそれによって彼らが悔い改めることを彼は期待して、そのようにお話になったんです。イエス様がなさった行為ってのは全部愛に基づいた行為でした。彼らのことを思ってそのようにしたんです。我々が子供にするスパンキングだってそうです。愛の行為です。そのことによって彼らが正しく歩んでいくから、そのことを期待しながらするわけでしょ。神様はそのように私たちをそのように扱ってくださった。そのような行為をイエス様ご自身がなさってきた。だったら私たち自身もここでペテロが言うんです。あなたもその祝福に預かったものとして祝福を分け与えていきなさいって。イエス様は人々の必要に応えたし、人々の悲しみとか苦しみ、痛みを担ったし、人々を励まし、人々を慰めてこられた。で、こういう生き方をイエス様はなさったゆえに、あなたもそれを模範として生きていくんだということをペテロは言ったんです。悪をもって悪に報いず、侮辱をもって侮辱に報いない。どうしてか。それが大きな証となるからです。さっきもお話して、そして皆さんにお尋ねしましたけれども、正直言ってこのような旧説が教えてくれているように、人々に常に祝福を与える人物っていうのは大変なことです。で、この命令を皆さんお聞きになってね、じゃあやってみますと、頑張ってみますと、私の力や私のその意思でできますなんておっしゃる方がもしいらっしゃったら、間違いなくあなたに起こることをもう予言することができる。それはあなたは必ず失望します。だってできないから。ここでイエス様が教えてくださっていること、そしてこのペテロが私たちに教えてくれていること、それは我々にとって不可能なことを言っているんです。人を愛することなんかできない私たちに、このような愛を持って人を愛していきなさいなんて、ね、じゃあなんでこんなことを神様は命ぜられたのか。我々にできないことを神様がしてくださることによって、その神様の栄光が表されるからです。 私たちクリスチャンはこのような御言葉を見たときに、神様、それは無理ですと、私にはそれはできませんと言ってはならないんです。いいです。このような神様の命令を耳にしたときに、我々がして絶対にしてはならないことっていうのは、神様それは無理ですと言って諦めてしまうことなんです。諦めてしまったら何も起こらない。そして諦めてしまうということは、二つのことが言える。それはあなたが自分の力でそれをしようとしているんです。だから無理だって言うんです。もう一つは、あなたは神様に対しても、神様あなたはそのようなことを私に命ぜられましたけれども、それは絶対に不可能です。たとえあなたが働かれたとしてもそれは不可能ですと言って神様の力を否定するんです。不信仰そのものなんです、これ。ですから私たちは神様の命令を聞くときに、神様、あなたの御心が分かりました。どうぞ、あなたの助けによって、そのように私が歩んでいくことができるように。だってそれを望みますから、そのように私を変えていってください。そのように私を導いていってくださいと、神様の力に我々は期待を持つんです。絶対諦めたらあかんって言うんです。二つ目にね、気をつけなきゃいけないことっていうのは、私たちの心がその感情に支配され続けないことです。どういうことか。私たちがいろんな思いを心に抱くときに、その感情がずっと心を支配してたら、ね、私たちの行動にまで間違って影響を及ぼすんです。クリスチャンである皆さんね、こうして神様は御言葉を通して私たちの間違っているところを教えてくださる。間違いが示されたら我々がしなきゃいけないことっていうのは、その次にも出てくるんですけれども、すぐにそこから離れようとすることです。人に対して間違った思いを持ってたら、私たちがしなきゃいけないのは、その瞬間に神様、ごめんなさいと言って、私は間違ってました。このような思いを持つことは、あなたが教えてくださったら御心に反してますと言って、そのことを神の前に告白することなんです。そうすればどうなるかっていうと、あなたの心が、そのような間違った感情に支配されてたあなたの心がそこから解放されるんです。感情に支配されているときっていうのは、何を言ってるか、よくわからないでものを喋ってしまいます。言わなくていいことを言ってしまうのが私たちです。それは感情が支配したときに起こることです。だから我々の心っていうのを常に冷静に保つことは必要なんです。そのためにも、我々の心の中っていうものを吟味して、もし私たちの心の中に間違った思いがあるならば、それを正直に神様の前に告白することです。だから私たちが気をつけなきゃいけないこと、無理だって言わないこと、感情にいつまでも、そのような間違った感情にいつまでもコントロールされない、支配されないことです。それをやめることです。悪い思いが知らせずに心の中に出てきたら、心を静まれて、神様このような思いを持つことは間違ってます。許してくださいと。心を清めてください。あらゆる間違った思い、感情から私の心を守ってくださいと。神に助けを求めることです。そして三つ目にね、してはならないことっていうのはね、罪に対して妥協したらいかんっていうんです。よく我々が言うのは、非常にこの怒りっぽい性格の人は、必ずその時にこう言うんです。私は生まれながら短気ですねって、ね。そうして何してるかっていうと、すぐに怒ることを容認してるんです。仕方がないなと。私はそういうふうに生まれ育ったんだから。ね、私たちが覚えなきゃいけないことは、私たちの性格に問題があるんじゃないんです。育った環境に問題があるんじゃないんです。我々のうちにある罪が問題なんです。ですからどんな時でも私たちの心というものが、いかなる小さい罪にも染まらないように、いつも私たちの心というのを見とくことです。で、皆さんがね、神様の前に喜ばれることをしていこうと本当に願ってらっしゃるならば、あなたの心の中に神様が間違ったことをしたときに教えてくださる。それに対して言い訳をしないことです。 相手は変わらなくてもあなたは変わるし、神様がおっしゃっているのはあなたが変わることを神様はあなたに命じているんです。いいです？あなたは変わっていくんです。神様はあなたを変えようと言っているんです。そのために私たちはこのように諦めてしまう、無理だと言ってしまって、そしてもう神の働きを拒んでしまうこと。そして我々が継続して自分のその心をそういった間違った感情に支配され続けることを許してしまうこと。そして私たちは神が罪だと示してくださっていることに対していろんな言い訳をして妥協すること、そういうことをやめないと神様の働きはあなたのうちに起こってこないんです。だから我々は常に神様に信頼をし、助けを求め続け、そして罪を告白しながら歩み続けていくことが必要なんです。このことをペテロはまず最初に教えてくれた。これがクリスチャンの特徴だって。これがクリスチャンが生きていく生き様だって言うんです。だってこういう生き方をしている人っていうのは、先ほど見てきたように国民としても、会社であっても職場で、学校であっても、どういう場にあっても、その上に立つ者に対して正しい態度を持って接するし、家庭においても正しい態度を持って務めを成していきます。こういう人物にあなたを神様は変えてくださった。ますますこういう人物に変えられていくように、主の前に助けを求め続けていくことなんです。さて今度10節から12節を見ていただきますとね、ペテロは今話してきたことを今度旧約聖書を用いて説明しようとするんです。旧約聖書の詩篇の34編の12節から16節の御言葉を引用しながら、彼はこのことを教えようとするんです。まず10節ご覧くださいます。あなたが神様に喜ばれる生き方をしていくために必要なことは何か。旧約聖書はこうしています。命を愛し幸いな日々を過ごしたいと思うものは。イエス、神様の祝福をあなたがいただこうとするならば、どうしたらいいのか。彼はこう言うんです。命を愛し幸いな日を過ごしたいと思うもの、ここに大きな鍵があるんですよということをペテロは言うんです。でここで言われている命っていうのは永遠の話だけしてんじゃないんです。この地上のクリスチャンとして生きていく生活の話もしてるんです。それが神様によって豊かに祝されるって話です。で、皆さんに勘違いしていただけないのは、よくクリスチャンが勘違いしているのはね、神様の与えてくださる祝福というのは、イエス、問題の何もない生活、苦しみの何もない生活、悩みの何もない生活を、それが神様によって与えられる祝福だと勘違いしているクリスチャンが多いんです。聖書の中にどこにもそんなことは約束されてないんです。じゃあ神様の言われている祝福って何なんでしょう。神様の言われている祝福っていうのは、どのような中にあっても、どのような時でも我々の心が満たされて、平安に満たされ、満足に満たされ、喜びに満ち溢れたような、そのような心の状態、それを与え続けようとおっしゃったんです。だから悲しいことはあります。その悲しみの中にあって我々は神様に感謝することができるんです。心を騒がせるようなことっていっぱいあります。今の世の中にあって。でもその中にあって我々は期待を持っているんです。ですから平安を持って生きていくことができる。老後のこと心配しなくていいって。神の見てるうちにある。仕事のこと心配しなくていいって、神の見てのうちにあるって。教育のこと心配しなくていいって、神の見てのうちにあるって。世の中がどう騒ぎ、人々がどのように恐れようと、我々クリスチャンは神様から平安をいただいて、喜びをいただいて歩んでいくことができるんです。みんなそれを求めてるんでしょ。ある物質を手に入れたらそういう平安を得るんじゃないかと、満足を得るんじゃないかって。でもそこになかった、また別のものを得なきゃいけない。そうやって人間繰り返してきたんです。神様がそれをくださったんです。物があってもなくても我々は満足して生きていくことができる。感謝して生きていくことができる。そのような人生に我々は神様によって生まれ変わったんです。そのような祝福を神様に約束されているんです。じゃあその祝福というのはどうしたら得ることができるのか。こう見てください。命を愛し幸いな日々を過ごしたいと思うものはとあるんです。思うものっていうのはそれを願うものっていうことです、これ。しかもここでは一つの目標は願いによってその心が支配され続けていくことです。 つまりペテロが言っていることは旧約聖書を引用してこう言うんです。あなたが本当にこの神様の祝福をいただいて生きていくために必要なことは、あなたがそのことを心から願い続けていきなさいって言うんです。そのことをここで言ってるんです。神様、私は祝されたい。あなたの祝福をいただきながらこの地を生きていきたい。そのように求めて生きることは間違ってないんです。神様、どうぞ豊かに、あなたは素晴らしい祝福をくださった。これからもどうぞあなたの祝福のうちを歩んでいくことができるように。そのことを教えた上で、ペテロはこの旧約聖書を引用しながら、どういうふうにじゃあ具体的に生きていくのか、実践編を教えますでしょ。十節の後半から。舌を押さえて悪を言わず、唇を閉ざして偽りを語らずって。二つのことが出てきましたでしょ。どちらも、自分の舌、唇に対するもの、つまり言葉に関する注意がされているんです、ここで。悪を言わず、悪い言葉を一切口から出さないということです。ちょっと皆さん、エペソビトの手紙の4章を開けてください。エペソビトの手紙の4章、346ページのところ。エペソビトの手紙で4章の29節のところ、そこにこうあります。悪い言葉を一切口から出してはいけません。ただ必要な時、人の徳を養うのに役立つ言葉を話し、聞く人に恵みを与えなさいって。悪い言葉というのと、人の徳を養うのに役立つ言葉、対比されてますでしょ。悪い言葉って一体どういう言葉なのかって、パウロが教えてくれるのは、それは人の徳を養うのに役立たない言葉の話です。信仰の成長を助けない。そういう言葉です。悪い言葉というのは、信仰の成長の妨げとなります。だから我々クリスチャンは何を話すのかということをよく考えて祈りながら語っていくことが必要だというんです。だって、その言葉によって成長を妨げてしまう可能性もあるんです。だから、徳を高めることを話しなさい。信仰の成長に役立つようなことを話していきなさいというんです。また同じように、ヤコブは、兄弟たち、互いに悪口を言い合ってはいけませんと教えます。ヤコブの4章の11節のところで。4章の11節に。ですから私たちはもう、この御言葉を見て明らかに教えられたこと、一切口から人に対する批判であったり悪口であったりということを出さないことです。そのために私たちは神様の前に、どうぞ私の舌を、唇を罪から守ってくださいと、神の前に助けを求め続けていくことが必要です。二つ目に、偽りを言うなって、ね、嘘をつくなという話です。それがこの2つ、10節の後半に記されている言葉に関する注意です。11節になりますと、今度は行いに関する注意が出てきます。3つ出てきますね。悪から遠ざかって善を行い、平和を求めてこれを追い求めようって。悪から遠ざかりなさい。どんな悪から、どんな罪からも離れなさいって言うんです。離れるだけじゃない。今度はあなたは正しいこと、善を行っていきなさいって。道徳的に正しいこと、また人にとってプラスになるようなこと。そういったことをなしていきなさい。言い方を変えますとね、神様の前に喜ばれることをやっていこうとするんです。いつも考えながら、祈りながら、神様、あなたの前に喜ばれることをしたいです。教えてください。そのように常に神の前に問いかけながら、我々クリスチャンは歩んでいくことが必要です。そして3つ目に出てくるのは、先ほども出てきたように、平和を求めてこれを追い求めようって。争いとか仲間割れとか分裂とか分派を作るものになってはダメだって言うんです。そういうものになったら神様の祝福はないって言うんです。御言葉はそのような働きをなす者たちに対してものすごい厳しいことを教えますでしょ。そのような技をなす人たちがいたら、その人たちを回帰にかけるようにって。つまり悔い改めを命じなさいって。それでも悔い改めなければ、教会から追い出して未信者のように扱えって。そのような働きをなす者は神の栄光を表さないどころか、 教会の中に大きなダメージを与えてしまうからです。ですから我々クリスチャンどうするのか。争いがあればそこに平和をもたらすように努めていきなさいって言うんです。周りにもしいろんな不平不満を持つ信者がいるならば、我々は何をしたらいいのか。その人たちのところに行って神様の御言葉を持って彼らの過ちを示すことです。さっきもお話したように、悪を持って悪に報いてはならないんだって言われた。だとしたら私たちがその悪に対して不満とか怒りを持つっていうのは悪で報い出ることになるからです。だからその罪を改めるようにと我々は御言葉を持って教えてあげるんです。そうすればその人はその罪から解放されます。そうするとその人の心の中は変わります。そのような働きを積極的になしていきなさいと、追い求めていきなさいと、そのような平和を作るものになりなさいと。だってイエス様はこうおっしゃったんです。三条の説教の中でマタイの五章の九節に、平和を作るものは幸いだって。幸いなるか、その人は平和を作るもの。そのような働き人として生きていきなさいということを、この旧約聖書を通してこのペテロは私たちにチャレンジするんですね。最後にこの十二節見ていただきますとね、約束された神様の祝福と呪いが出てきます。主の目は義人の上に注がれ、主の耳は彼らの祈りに傾けられる。神様は彼らに目を注ぎ、彼らに耳を傾けられる。なぜなら、この正しい人々は、つまり神の前に正しいことをしていこうとする人々は、神様に喜ばれているから。神様は彼らの祈りに耳を傾ける。しかし、主の顔は悪を行う者に立ち向かうって。これは裁きのことを言っています。なぜかというと、引用された詩編の34編の16節のところには、主の御顔は悪をなす者から背けられ、彼の記憶を地から消されると、そんなに記されている。これ、裁きの話です。神様に従う者を神様は祝してくださるけれども、そうでない者に対して神様は厳しい裁きを約束しています。さあ、今日私たちはこの8節から12節の大切な御言葉を学んできました。イエス様を信じている我々クリスチャンに対して、どのように私たちはこの地上にあって生きることをもって神の栄光を表していくのか、神様の素晴らしさを人々に伝えていくのか、この救いの御業を述べ伝えていくのかを学んできました。あなたはこの6つ出てきたように、このようなものに変えられたんだから、ますますそのようなものとして歩んでいきなさい。そのするときに神はあなたを祝し、あなたを用いてくれるって。もしこの中でイエス様をお信じになっておられない皆さんがいたら、今あなたは神様の素晴らしい祝福を逃しているだけじゃない。神様の裁きを受ける運命を今あなたは辿っていらっしゃるんです。今罪を悔い改めて救い主の前に救いを求めて出てくることです。その時に神様はあなたの罪を許してくださるから。その選択、どのように私は生きていくのか、どのように主の前を歩んでいくのか、その選択はあなたや私たちに課せられた大きな大きな選択です。正しい選択を持ってこの素晴らしい主を明かしていきましょう。父なる神様、今日またこうして一緒に御言葉を学ぶことを許してくださり感謝をいたします。お数の皆さんの上に神様豊かに働いてくださり、あなたの素晴らしい祝福を与えてください。もしこの中にまだあなたを信じておられない魂がいたら、どうぞ今日あなたの前に心を開き、この備えてくださった神様の素晴らしい救いをお受けになることができますように。クリスチャンもどうぞ神様、あなたは今それぞれの心に働いてくださっています。間違っているところを教えてくださり、それぞれがあなたの前に謙虚になり、へりくだってあなたに従順に従っていくことができるように、どうぞ我々を変えていってください。もっともっとあなたの栄光を表すものとして私たちを変えていってください。この時間を感謝し、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アメン。